じゃあ前半大体終わったところで、
はい、
後半かな、中盤過ぎてからの、
はい、
あの、まあ、男どもが反撃ののろしを上げたっていう、
はい、
ところで、
はい、
あの辺からどう、一結婚的に
映画として感じたことですね。
うん、
のろしを上げるあたり、
うん、ね、のろしを上げる、
なんだろう、ああ、でもそこで思ったのは、まあね、意外とリアル、その全員が盛り上がらないってとこもそうですけど、
うん、
男の中も全員が盛り上がってるわけじゃないじゃないですか。
ああ、
とりあえずあの
警官のやつとか、
警官のやつとか元気だし、あの少林寺拳法の坊ちゃん、
うん、
魚屋の、
うん、あの船持ってる、
船持ってるおっちゃんが多分一番熱い、
熱いね、あのおじさんが一番熱いね。
そういう温度差がちゃんとあって。
うん、
あ、割と淡々と進むなとは思いました。
淡々としてるね。
淡々としてますよね、あそこの時点ではまた、
うん、淡々としてる。
そこはちょっと思ってましたね。
あ、淡々としてる感じはホトホトとか言っちゃったけど、細田さんの特徴かなと
はいはいはい、クライマックスに向けても
淡々としてる、
もしてますよね、はい、
時をかける少女でも
割
と淡々とした描写だったと思うんだよね。
それはありますね、うん、あのライトな感じ、
そう、
は
い、一種淡白を言葉にしたら、
うん、そうですね、
それぐらいがさ、なんかあの宮崎映画とかだったらさ、そうじゃないじゃん、はい、やっぱり、
はい、そうですね、ちゃんと積み重ねてって、
そうそうそう、
感情とその映像的表現が結構リンクしながら、
うん、じゃん、
盛り上がってきてるんですね、はい、
いや、やっぱりすごい、その女の子がさ、髪の毛が膨らむようなさ、なんかような表情をしたりするじゃん。
しますね。風がないのに。
うん、風がないのに、うわっとうわってなって感情が爆発して、感情は感情として描かれるし、
うん、
その物語の盛り上がりっていう部分も随所随所で来るじゃん。
作りますよ、ね。
作ってるじゃん。千と千尋とかだったら、
はい、
まあ、白とあのおにぎり食べるシーンとかがさ、
はい、
途中であったりとかさ、
ありますね、
まあ、途中でもそういう盛り上がりがあって、明らかな盛り上がりっていうか、そういう、
うんうんうん、まあ、後から見てあそこってすぐ思い出せるぐらい、
そうそうそうそう、
ちゃんと表現されてる部分ですよね。
でも細田映画ってさ、結構のね、なんかこう淡々としてるよね、さっきからなと思うけど、
してます。だからなんかその明確な流れがちゃんと思い出せないんですけど、
ああ、うん、明確な流れが、
明確な流れがこれがあって、これがあって、これがあって、これがあって思い出せないんだけど、すごい良かったですよね僕は変わらないんですけどそうですよね、そう、淡白な感じはしますよね。
結婚的には淡白な感じはしてても盛り上がる、あ、盛り上がってる感じがなってもいいっていうことだよね。あの、
でね、まあ、なんか実写っぽいっていうか、なんかなんだろう、
うん、
そのアニメで使える嘘とかを使わない、だからその宮崎アニメでその感情が高ぶった時に風がないのに髪がバッてなったりするっていう表現を、うん、そういう表現はしないじゃないですか。
そうだね、せいぜい涙がボローっと出るぐらい、
うん、それぐらい。でもあれも実写にしてみればあり得る芝居だと思うし、ああ、そうだ
ね、もう CG であれぐらい入れる映画もあるからね、涙を。
あ、そうなんですか。
ボロッと、
うん、
もう今時こうあるよ。
実写的だなとか、ちょっとそうですね。
実写的、
まあ、その淡々としてるところなんですけど、
淡々としてるところが
ね、うん
うん、まあ、淡々と、だからその
でもな、まあ、予感みたいのはちょっと感じましたけどね、そのまあこっから何か起こっていくんだろうなってい
う、うん、男たちが話し始めてから、
ね、話し始めて、
それでさ、で、まあ、準備をどんどん淡々とし始めて、ね、なんかいつの間にやら道具が集まってくる、
その辺がなんかスーパーコンピューター運び込まれたりする場面、
そう、場面、
あそこもいいですよね。
いいよね、
あそこいいです。
いいよ、なんかだからあそこがなんかさ、特にさ、男女差の現れをやっぱりあのシークエンスぐらいが特にやってると思う、
はい、はい、
女の方はもう、あの、 葬式の準備に忙しいっていう時に、男はもうなんかおもちゃをどんどん集めてくるみたいなことじゃん。
まあ女側から見ればそうですよ ね。
何やってんのみたいな、コンピューターを、ね、持ってきて部屋に入れて、
部屋に入れて、で若干壊し、なんかなんだろう、家をちょっと若干壊しながらもう無理やり入れるぐらいの要請でしたもんね。そうそう、
無理無理くりやってんじゃん。家に入れて、
入れて、
で大丈夫大丈夫とか言いながら、借り物なのに大丈夫とか言って
言ってましたね。
で、で、あのおっさんは船を持ってくるし、
あれもいいですよね。まあちょっとまあありえないですけど、いいですよあれは。
まああれがなんかこう言ってみればなんか7日間戦争的なさ、
はいはいはい、読んだことあります。うん、
サマーウォーズって感じがすんじゃん、そこに
しますね。
夏休みの男の子の遊びみたいなさ、
はいはいはい、
感じ、その感じ、
わかります。
そこはね、
目的があって、うん、ツールをどんどん集めてきて、
そうそうそう、あっからサマーウォーズっぽいっていう気がする、さあ、まさしくあっから戦いが始まるしね。
そうですね。
でなんかよくわからない兄ちゃんがいたりとかさ、あの自衛隊のとこなの、
ね、ああ、だからまあ多分諜報部とかスパイ、
絶対スパイ、
そっち系の、
うん、諜報回線使ってたしね、
うん、使ってましたね。無線車ですか、うん、乗り入れてきた、
無線車も乗り入れてきたしね、うん、なんか楽しいよね、男の
子、楽しい、あのそうです、絵的にも楽しいし、男としてもすごい楽しめる、
男の目線としてはそうなるんだ
よ、はい、すっごいワクワクするシーンですね。
で逆に女の人たちがさ、淡々と家事をこなしているってところを描いているのがさ、
はい、
またちょっとね違うと思う、その、なんていうか、あの宮崎駿作品とはまた違う、
わかります、 リアルですよね。
そうだね、
その
リアルさっていうところがあるよね、う
ん、ありますあります。
なんかそのリアルさっていうのがなんかこの描写が、あの例えばあの車の書き込みがすごいとかさ、
はい、
あのじゃないんだよね。
そうです、そういう絵的なものだったり、そう、直接的な意味のリアルじゃないんですよ。
そうそうそう、あのぼんやりしてる家族のつながりとかさ、
はい、
あの男女の差とかそういうところがリアルなんだよね。
そうです、すごいすごい、なんかその現実の方で分かる感覚が映画に
出てなってる、ね、まそのあくまでアニメ的なところはあるんだけどさ、やっぱり
それはもちろんありますよね。
あるんだよね、はい、あんな嘘やんっていう、そんな いっぱいあるけどさ、
はい、
サマーウォーズの中でもさ、はい、うん、あるけど、あのバランスとしてね取ってるよね、やっぱり、
はいはいはいはい、
そこはあの意図してると思うの、
細田監督も
がね、監督の意図する演出なんじゃないのって思うんだけどね。
そうですね、うん、
この映画において特にね、
はい、
男女さんみたいなところから出てくるリアルさ、
うん、
それなんでそれが必要なのかっていう話なんだとは思うんだ
よ、うん、
うん、
必要、
うん、
必要性、
そうそうそう、なんでその男女さんとかの方でリアルさを描く必要があるのかみたいな、
はい、
音っていう時に、
はい、
あの初っ端のコミュニケーションってところにつながってくるかなみたいな、
なるほど、
だからあの、その後どんどん戦いが大きくなっていってさ、
はい、
まあ、最終的に世界を巻き込む戦いみたいになるじゃん。
なります、
ね、
世界のどこかの原発施設に落ちてくるぞ、
落ちてくるみたいなことになるじゃん。
一気に広がりますよね、舞台が。
一気に舞台が
地球に、
地球、人類滅亡みたいな話になるじゃん。
なりますね、
このままだったら、
ね、はい、
だけどさ、原因はさ、原因を突き詰めていくとさ、
はい、
家族内不和みたいなところに行くじゃん。
突き詰めていく
と、突き詰めていくと、あの 要はあの要はっていうかね、
はい、
ラブマシーンっていうものが暴れてるわけじゃん。
暴れてますね。
で、はい、ラブマシーンの制作者はワビスケ。
ワビスケ。はい。
で、ワビスケはその、自分の、お母さん、
はい、
なんだけど、おばあちゃんね。おばあちゃんがお母さんとして自分を育ってくれたわけなんだけど、あれは目かけの子なわけじゃん。ワビスケ。
そうですね。はい。
あれ実子じゃない、
ね。そうですね。
自分の子供じゃない。そのためになんかこう家族の中での、あの扱いの 悪さみたいなの描かれてんじゃん、サイ
ズ描かれてるね、一人だけまあハブにされてる。
そうハブですよね、ハブさん画面としてもあの食事風景の中に入ってなくて、
うん、
みんながワイワイあの
やってるところでパンして、
そうそうそう、
ゴリスケが一人座ってる。
そうそう、
しかもそっち暗いし
一人でね、
はい、明確にで描かれてますよね。
そう わざとらしいぐらい
そうですね、
もう分かりやすくね。で、はい、そこがやっぱあの原因なんじゃん、
うん、
世界を巻き込む原因になってる。
そうですね、そうですね。
でさあコミュニケーションっていう時に家族の間でもそういうのが必要だよねみたいな、
うんうんうん、
それがあのうまくいってなかったがためにこういう世界を巻き込む状況になったんだよね、
なってしまったんだっていう、
うん、だからそこで世界に広げるのがいいか悪いかっていうのはあると思う、
はい、はい、
その話をね、
うん、
家庭問題みたいなことを、
そもそもことの発端はそこです、うん、家庭の問題
の世間世界の問題とリンクさせて描くってどうなのっていうのはあると思うんだけど、
うん、
でもあの世界はソーシャルネットワークサービスでみんなが個々がつながりが強くなってる世界なんで、
はい、
なのにアバターっていうものがあって、
うん、
つながってるようでつながってない世界、
一枚ある感じですね。
そう、あの仮の姿なわけじゃん、アバターっていうのは、はい、
そうですね。
だからそのコミュニケーションネットワークが広がってるんだけども、
うん、
結局密度は下がってる、コミュニケーションの密度が下がってる世界、
わかります。
つまり それがこの大家族っていうところで表現されてるのかなっていうこと
さ、うんうんうんうん、なるほど、まあ映画としては異常なほど人数がいますもんね、
そうそうそうそう、
メインキャラが
顔の見分けがつかないよね、
つかない
ぐらい、
うんうん、なんでこんなにいるんだ
って、そう顔の見分けがつかないっていうのもちょっとわざとなのかなって思う。
ああでも あの特にあの若い男3人いるじゃないですか、
う
ん、レスキューと消防と救急、
うん、
あの3人ってもう分かんない、
分かんないでしょ、うん、
しかも同じなんか 青っぽい T シャツ着てるし、うんうん、
それはしないでしょだって、
うん、そう普通アニメだったらば T シャツの色変えるんですよ最低限、うん、映画だったらもっとデザイン変えちゃうだろうし、
うん、じゃないと困るもんね、
困ります、
困るよね、
やっぱ絵的に分かるっていうのは大事なんで、うん、やっぱ絵なんですからね、T シャツと違って
わざとそうしてるわけ
だ、うん、してます
ね。ってことはそのさ、まあ薄まってるコミュニケーションの世界っていうのはソーシャルネットワーク密度が下がってる世界ね、
はい、
関係性のあのコミュニケーションの密度が下がってるソーシャルネットワーク世界っていうのと、大家族だからゆえに、
うん、
疎遠なものもいるっていう家族、
はい、
っていうのがリンクしてるわけ、
してますね
映画の中、
うん、
で、まあ、そのリンクしてあの世界に、被害を与えるようなことになる原因、はい、発端がさっきも言ったように、家族内の不和だったわけさ、
はい、
でそれをさらに辿っていくと、
はい、
なぜそういうことになるのかっていうのは、目かけの子で、
はい、
ワービス系は家の金を持ち出した、
はい、
うん、待ち出して出てって、まあ、どっかいなくなってるから、まあ、はぶられてるっていうような感じなんじゃん。
そうですね。
でもそれ以前の問題として多分不和があったんだろうねっていう、その描かれてない部分で、あの見かけの子だからっていう、う
ん、分かり、あの表面上は仲良くしてても実際本音ではやっぱその一枚差がある、
うん、
ってとこですよね、うん、その積み重ねというか、
うんうん、あの別のあの家族のキャラクターが言ってるんだよね、だから休憩の男は何にもしないとかさ、
ああ文系と
休、そうそう
休憩、あ言ってましたね、
文系休憩でなんかさみたいなこと言ってたりしてさ、
入れ込んでますよね、そういう表現も、
そういうことがあるんだなっていうのはやっぱ描写されてるの、
されてます
ね、一番悪くってのがワビスケなの、
そう
そ
う、うん、
血がつながってんのにっていうところ、
そうですね、うん、
であのワビスケは、まあ、なんであれを作ったかっていう話だと思うんだよね、
うん、あの
ラブマシーンを、
ラブマシーン、ハッキングプログラムでしたっけ、
自己学習型
プログラム、自己学習型プログラム
みたいなこと、なんか学習したがる、
知識欲がある、
そうそう作ったっていう、
まあ、あの世界じゃ画期的な技術っていう扱いだよね、うん、
知識を知りたがるっていうプログラムなんだけど、うん、まああれを作って何どうしたかっていうと、
うん、
おばあちゃんに恩返しがしたかったんだよね。
そうですね、はいはい、
だよね。
そうです、うん、そういう描写がありましたよね。
その実際にあの、大変なことが起こった日の夜に、はい、おばあさんに俺こんだ俺今のこの騒ぎのおかげで、うん、こんだけ金が入ってくるんだよっ
って言ってましたね。
ね、俺頑張ったんだよ認めてくれよみたいな、うん、だあいつは要するに最初帰ってきた時にあのからもう食事になんか食わねえよとか言いつつあの宅に座ってんの
ビール飲んでましたね。
ビール飲んでん
ね。つくなり、
うん、つくなりつくなりですねもう絶対来ねえよとか言ってんのに、まあ後で説明されてるけど、
はいはいはい、
夏希が説明するけど
そうですね、
はい、誕生日覚えてるとかね、はい、行くなりもう輪に入りたがってんのさ家の中の輪に
はいはいはい、そうですね、うん、
でまあおばあさんに認めてほしいとか家族に入れてほしいとかそういう
深い部分でそういう感情があるわけですね。
気持ちがある。でだってそのマシンの名前がラブマシンじゃんっていう話
はい、
なんでラブマシンなんて名前つけてんだよとか思うじゃん。だ
ちょっと浮いてると思ったんですけど、うん、
それはやっぱり本当にラブなんじゃないって話、うん、愛で愛だったんだろうね、
はい、
あのワビスケの、うん、ただそれは良くない方法だったっていう、
うん、
結果として、うん、
世界を巻き込むことになっちゃう。
そうそうそう、家庭内の問題が会話のなさとか、
うん、
なんかこう関係性関係をちゃんと修復していなかったこととかが結果的にそういうことっていう構造になって、
うん、巻き起こしてしまう。
そうですね。ってとこなんだけど、そこはどう、その辺どう一家君的にその辺どう思う、そんな感じでどう、
ああその家族コミュニケーションが、
そうそうコミュニケーション
ちょっと不足するだけで、
うんうん、
世界を巻き込んじゃうってことですか。
世界を巻き込んじゃうってのもあるし、コミュニケーションが不足してることがやっぱり問題なんじゃないのっていう、
ああ いろいろ良くないことが起こりやすいっていうことについて、
うんうんうん、そうだね、良くないことも起こりやすいよねっていう、
そこについて、
うん、っていうあのまあ俺の見方なんだけどさ、
はい、
話で、
いや合ってると思いますよそれは、
うん、
どの辺についてえ語ればいいですか。ちょっと
それ分かりにくかった、あ分かりにくい、あのだから、うん、そのリンクはあると思う。
ああなるほど、ああなるほど、そういう意味も入れ込んでサマーウォーズとしてなってるかっていうことですね。
そうそうそう、それはあると思う。
ああでもそれはあると思います。あの今まで聞いてもう一貫してますもんね、そのコミュニケーション、うん、だからそのコミュニケーションが、まあ、ツールが発達して、でその世界の中で、まあでも人間としてはそんな今と根本的には変わってなくて、
うんうんうん、
ってことですよね。
変わってない、
ね、ツールは進化したけど、
そうそうそうそう、
人としてはそんなに進化してない。
そう、
でそこでどういう問題が起きるか、
そうそうそうそう、
ってことですよね。それはあると思います、はい。そうなんです、そうなんですよ、ツールは進化しても人は一緒、
うん、
その辺もなんかリアルだなと。
あ
うんうん、でも そういうリンクはあると思いますよ。
他なんかリンクのとことか、
リンク
ワビスケのとことかさ、あワビスケがばあさんのことや家に戻りたがってるんだろうかとか、そういうところはあると思う。
あ実は深いところでは、うん、おばあちゃんに甘えたいっていうか、
そうだね、
感じですね。それはあると思います。全然そういう風には描かれてないですけどね、突っ張ってますけどね、
突っ張ってるよねただね、なんせ一番分かりやすいのは、
はい、
突っ張っててもあいつは名前はワビスケなんだよね、ワビに来てんだよねっていう、
うんうんうん、
ワビスケなんて名前おかしくない？
おかしいですね言われて分かりましたけど、今
ケンジなんて言うよ、主人公ケンジだけどさ、ケンジよりワビスケの方が絶対頭に残んじゃう。
残ります。まあ普通あんま聞かない名前ですよね、
う
ん、
でわびてるのかっていう話なんだ
けど、
中ではわびに来るっていうかさ、家に今まで問題を起こしてたけどごめんねって、
うん、
でも金儲けして帰ってきたから家族に入れてくれよっていうのを
どうだ俺すごいだろ、
うん、そうそう認めてくれよ
って認めてよ、
あの TDA の一番偉い人お母ちゃんにお願いっていう時に跳ねつけられるっていう、うん、そういう描写だ、あの夜とね、あの喧嘩するシーンなんかはそうだと思うんだよね。
はい、
で本来あのその後わかるじゃん、手紙であのわびすけが帰ってきたらご飯を出してあげてくださいみたいなことをおばあさん書いて
書いてましたね、うん、はい、
だからあの時のおばあさんの歌の考え、
うんうんうん、
あの場でああいう行動をしたあのわびすけに
ちゃんと叱った、
そう叱った
ってことですよね、
叱ったってことね、叱らざるを得ないっていうことね、
うん、うん、
本当は迎えてやりたかった気持ち満々だったのに
そうですよね、
一番家族の中でもう心配してたわけじゃん、
うんうんうん、
手紙残すぐらいおそらくね、
そうですね、
なのに帰ってきたら事の張本人が自分のそうやって迎え入れてやりたがってた子だったわけですね、はい、そこはね感じいるところはあったけど、
面白い行動になってますね、
そうそう、
うん、
まあどうかなそれ、その先は、だから戦い始めて、あ、そうそう、男と女のリアルさとから来てコミュニケーションの話になってるんだよね今。
はい、そうですね、う
ん、はい、ちょっとだから広がりすぎた
サマーウォーズに戻します、ね、ちょっと、
うん、もうちょっとだからサマーウォーズ内の話にしてるつもりではあるんだけど
まあまあそうですけどね、
反撃し始めてからどう、攻撃し始めてから、
うーん、あのマシーン揃って、
そうそうそう、
キングカズマもいて、
そうそうそう、一家君的にはあの辺からの流れ、
いやもう単純に楽しめました、あ来たなっていう、あの、うん、スーパーコンピューターが後ろにある時点で楽しいんで
スパコンがある時点で
スパコンがある時点で、うん、200テラフロップスとか今でも覚えたこと、お来た来た来た来たっていう、
うん、あ、わ来た来た
ワクワク感ですね、まあ男的に楽しめました、うん、
ちょっとおもろいよね、なんかばあちゃんがさ、
はい、
あの腐っちゃうから氷を
あそこ面白いねあの警官の、
うん、
警官のやつが、
警官のやつ
勝手に一人で
一人でやってる
ばあちゃん熱いだろ、
うん、
あの本人は至って真面目なん
だ、至って真面目だし、まあそれそうだよねっていう場面でもあるん
で、そうですよね、そ実際おばあさん亡くなってるわけだから、
亡くなってるからそんなことしてる場合じゃないだろうっていう話ではある、
うん、
氷置く場所そっちじゃねえだろって、確かにそう思うんだけど
確かにそうだけどスパコンの方でもある、うん、それ結構面白い構造でしたね、あそこは。
そうだね、カズマが籠城戦に持ち込むんだよね、
はい、閉じ込める、
閉じ込め戦に、
あれ一回負ける、あれ一回負けない、
そこで負けるよね、籠城が、籠城、籠城させるんだよね、籠城させるんじゃなくて、
はい、あの
城に
閉じ込めてしまう、
しまう、そこまでは成功するんだよね、
しますね、あの辺のなんかあの兄ちゃん3人が絡んでるとこもいいですよね、
いい、
ゲーム歴30年の俺たちがやるぜ、ああいう描写がうまいですよね、なんかツボを押さえてる感じがします、うん、
描写うまいよね、
実際多分そういう人現実にいるだろうし、そうなんですよ、消防官でもなんかレースキューやってる人でも多分ゲームはするだろうし、そういう人たちも含めて物語が起こ動いてる感じがすごい好きです ね、
閉じ込めんだけどさ、
はい、
あの警官の兄ちゃんがあの氷を持っていったがために
ために、うん、スーパーコンが熱暴走、
熱暴走、
処理が追いついてなかった
処理が追いつかず、あの白結界的なものになってまたより強くなっちゃうみたいな、
はい、
そうそう、であのあっこであの負けるんだな、キングカズさすがに、
ま、負けますね、
さすがに負けて、そこで家族が入ってくるじゃん、みんなが、あの手紙も見つかるんだよね、そこで確かおばあさん、
あの辺で、
あの辺で見つかって、はい、で夏希が持ってきて、
持ってきて、
で、あ、他の家族も、
あのカズマのお母さんとかが、あなたじゃないわよねっていうところでしたっけ、
うん、あなたじゃないわよねっていう、てかあれはあのカズマの、うん、お母さんが言ってるのは、
はい、
あの これゲームだよねって言ってる、ね、
ああ、うん、そうです、うん、言ってましたね、
怒ってることはゲームなんだよね、ゲームでしょ、ゲームって信じたいみたいなね、
うん、
なんかそんな恐ろしいことは起こってないよね、ゲームでしょって言ったかったよね、ゲームの世界のことに、うん、でも本気で泣いてるカズマがそこでいるんだよね、
うん、泣いてましたね、
それをさ描いてることにさどう思う、ゲームでさ言ったらゲームじゃん、だから本当にゲームを見れてる、
まあ、言ったらゲーム、
ゲームに負けて号泣する子供っていうのを見た時にどう、
あーでもその今聞いたら違和感はある
だよね、
映画の中ではそんなに違和感は感じなかった
んですけど、映画の中で違和感感じないのはやっぱり本当に敵がいてっていうのが分かるじゃん、
うん、
本当の危機があってそれはゲームじゃないっていう描写があるから、
はいはいはい、
でも、まあ、あれを現実世界に置き換えるならっていう現実世界の事柄を織り込んでると思うんだよね、だからゲームは負けて本気な子供がいるんだよ世の中にはっていう、
なるほど、今の時代、
今の時代いて、それをさ、まあ普通はお笑い事じゃん、笑い事とかさゲームでさ泣くとかさとかいうものってあるじゃん、
あります、ね、
世代のさとかでさ、
はい、
でも本気で本人がさ世界を救うんだとかいうつもりでさゲームやってるって知ったらどうなるってことだよね、
うん、
その流してる涙ってさ意味あるんじゃないみたいな、
うん、
なんかそこで、でも俺は結構あーって思った、
深く読み込んでますね。まあ、うん、そうですね。ちゃんとした感情が乗っかってますもんね。
そうそうそう。彼なりのカズマなりの戦いをして、うん、カズマなりに負けて泣いてんだなって、うん。それがなんかチャッチー描写だなとかそういうことじゃなくてさ。
はいはいはい。
そういう風に頑張り方もあるんだよみたいな描写、うん、だと。いろんな戦い方があの中で表現されるけどさ、カズマの戦い方はゲームっぽかったし、
うん、そうですね、
で、まあ、その後もゲームっぽくするんだけど、
はい、
それをなんか大人が笑い飛ばしていいものなのかみたいな、
ゲームに没頭してる子供、うん、ちゃんとそこで泣いたりするけど、
そう、
そこをバカにしていいのか、一概にバカにしていいのか
ってことですよね、そうそうそうそう、もし本当に世界がかかってるんだとしたらねっていうことになるじゃん、あの映画だったら、
あの映画だったら
もう笑えない状況になってる、
笑えない状況、
これゲームだよね、バカにならいけない状況になるじゃん、そこもあのある種のコミュニケーションを取れば分かる話じゃんっていうことだね、
そうですね、うん、
なんでそんなにゲームが好きなのとかさ、うん、なんでゲームでそんな熱くなってんのとか、彼なりの思いはあったわけじゃん、説明されてるじゃん、あの、はい、ゲームじゃないスポーツだとか、スポーツ
言ってる
から好きなん
で、あそこも結構象徴的
だよね、
うん、
で実際のこう体の鍛錬みたいなのもしてるだからゲーム好きがゲームをしてキングカズマってやっててっていうのが冒頭に来た時になんかゲーマーかみたいなぐらいに、
まあいわゆるオタクというか、
うん、オタクとかね、そういう感じかなと思ったのけど、そうじゃないなというふうに描かれていくから、そういうことを感じたっていうぐらいは、
確かまあそうですね、本当にそういう意味じゃリアルですよね実際そういう子供はいるだろうし、
そうそうそうそう、
そのゲーム 100% っていう子供は絶対なかなかいないじゃないですか、
だと思うんだよね、なんか世代間で熱中するものが違ったりした時にそれをなんかこうね、いいとか悪いとか判断できるもんなのかみたいな、うん、描写の一つかな、
安易に判断できるかってことですよね、
うん、判断できるのかっていうとこだったと思う、あれで戦いが負けてカズマのアバターも取り込まれるんだよね、
そうですね、
でももう手の打ちようがないみたいになった時にケンジがいや方法はある、
はい、ただ舞台作はまだそこではない、
舞台作はなかったっけ、
まだあれなかった たじゃん。
賢者は 何言ったんだっけ、これまだまだ戦えますって言ったんでね、
まだ戦えます、何かあるはずだみたいな異描写だったと思うんですけど、その辺で夏樹がワビスケに携帯で連絡するじゃん。
そうだそうだ、ワビスケが帰ってくるんだよね、連絡したことで。
ワビスケは車の中にいて、
そうそうそうそう、
その辺でそのおばあさん の, その誕生日を知ってた、
う
ん、
そう
っていうところの伏線というか、
伏線だよね、あれは回収っていう感じで、ね、でその時のワビスケ車の中で車中で聞いてんだけどさ、
はい、
まあ車の後ろに見えてた親子が、
はい、
まあ、自分のちっちゃい頃のおばあさん
とか
にね、ワビスケに見えるようにはされてるよね、
あれはもう明確にそうですよね、
明確にそうだね、
あの2人だけ動き止まってる
んですよ、ね、止まってるしね、完全に。で顔は違うんだよね、ちゃんと。
あ、実際違うんです、
実際違う顔だったと思う、
若いんじゃなくて、
若い頃のっぽくしてるとかじゃなくて、多分ね、分かんない、そこはちょっとちゃんとそういう風に若い頃のっぽく描いてるのか、全く関係ない人が単に似てる子がヒトラーが止まってるのかは分かんない、うん、演出上どっちをどういう意図でつけてるのかはちょっと撮る人によって変わるし、
はい、俺はなんかその若い頃なのかなとか思ったんですけどね、
うん、そう、俺1回目は本当にそう思ったんだから、
はい、
若い頃がボワヤーンとね、うん、映ってるのかなと思ったんだけど、2回目見たらちょっと顔とはちゃんと違うから、違う人なのかな、単にとかも、
あ、
描写として映ってるのかな、そういう、
でも確かに微妙な違和感はありましたよ、
うん、
そのなんだろう、流れとしてリアルなのにあそこだけ結構フィクション、
うん、だよね、
うん、
で回想シーンが一応出てくるね、その後
に出てきます、
ね、手紙を読み始めて、
はい、
夏樹が手紙を読むんじゃないけど、
まあ、おばあさんの声がオフで入ってきて、
そうそうそうそう、おばあさんの代わりになるような人だね、次のおばあさんみたいな人が手紙を読み始めて読んだよね、でまあ、そこでその普段通りにしなさいとか書いてあったりとか、
なんでもないようなことが書いてあるんですけど、おばさんの思いが、
そうで、わびすけには優しくして
あげたいねっていうシーンで、まあ、そういうその回想、明確な回想シーンみたいなのが出てきますね、
そう、明確な回想シーンが出た時に特徴的に面白かったのはそうです、
これですか、小指ですよね、そこかと、おばあさん発信だったのか、
そう、
夏樹が言ってた小指っていう、
そうそうそう、でそこはどう思う、夏樹が言ってた小指っていうところ一見って
、あれ時間軸としては夏樹の小指を握ってっていうのが先に出てくるんでしたっけ、
の方が先だね、
そうです
ね、あれよりその騒ぎ文章を読み出すより
先ですよ、
先亡くなった直後、
はい、
おばあさん、
あ、そうですよね、それについて、特別な意味があるんですか、
え、意味っていうか、どうだからその小指を持ってっていうこと、どうしてそう思うか、そう、小指を検事にや
って、その夏樹が言った時
言った
っていう、そこですね、
小指、何理由、
あ、指切りとかですね、
あ、そんな感じ、
いやでも見てるときは全然なんか、うん、なんかなんですけど、
なんかそういうなんか 指切りとかいう意味もあるよね、だから多分指切り現場みたいな、はい、多分そういうのもあって、でそのやっぱ小指ってところでやっぱ指切り現場みたいにこう略すみたいなね、固く結ぶみたいなのはあると思う、
はい、
でその明確なおばあさんとワビスケの思い出の場面で小指をワビスケが握ってるわけね、おばあさん
握ってますよ ね、
うん、で夏樹も小指を握ってくれっていう
賢治に言ってる、
じゃあワビスケと夏樹の間でそういうことがあったのかなかったのかはわからないけど、
うん、
いうところで、
うん、
さワビスケの思い出なわけね、やっぱ新章系でがっつり描かれてる小指を握るっていう、
そうですね、はい、
その癖があったのは多分ワビスケ、
はい、
で夏樹が懐いてたっていうワビスケに、
うんうんうん、
ことが語られてるから、
はい、
夏樹はワビスケがなんかいた時に夏樹が小指を握ってたのかもしれないよね、ワビスケの
人
間と言われて、
うん、あ小
指を、
はい、
さ 伝わっていくじゃないけどさ、
はい、あ、夏木発信、
夏木に伝わっていく、
夏木に伝わっていく、
おばあさんからあの指を握るっていう、おばあさんの小指を握るっていう癖を持ったわびすけがね、
わびすけがいて、
で夏木と一緒に遊んでる時に、うん、こういう風に握らせるみたいなさ、
うん、わびすけが、まあ、例えば、
例えばね、はい、もしかしたら、
もしかしたら、はい、わかります、その流れはわかります、
うん、もしかしたらっていう想像が働いた、
はい、
ね、でそれがさ、そうするんだよね、その小指を握らせてあげるっていうし、小指を握ってって言うんだけど、
はい、
小指を握るだけじゃ涙が収まんない、
はい、
ね、
知ってる人、
そうでしたね、
ね、でしっかりかがって握ってあげるっていう、結構あそこ印象的な程度の動きしてると思うんだ、
してますしてます、結構繊細な、
うん、でしょ
一旦に小指握ろうとしてやめてで握るんだけど、
そうそうそうそうそうそう、
でまたそこで夏希がすごい泣き出しちゃうから、
そう、
ちゃんと握る、上から握るんです、
そう、だからワビスケがやっ、もしやってたとしたらね、ワビスケに握ってもらったりして、なんか慰められて泣く、病んでたんだとしたら、あの時泣き止まなかってもっとできることはないかってケンジが探ってあげる、探り手を入れるっていうかさ、
うーん、
もっともっと違うギュッと手を握るっていう方向に変わるっていうかさ、
はいはいはい、確かにそうですね、なんかこう躊躇するような動きはありましたよね、
そう、躊躇する動きがあって、夏木にとってのその恋する相手が変わるっていう、
うんうん、
恋する相手が変わるきっかけであったりもすると思うの、あの描写は、
なるほど、うん、分かりますね、今分かりました、
うん、
人との手の握り方って結構キーポイントだったっていう、
そうね、手の握り方が
確かにそうだ、夏木にとってはちゃんと手を、小指じゃなくて手と手を握るっていうのは結構大きなことです
もんね、そうだね、変わった、
変わった、そこで大きなキーポイントになってるわけですね、
あったのかもしれない、
うん、
いうことを後々説明するカットになるのかなと、
うん、わかります、その流れは多分そういう意味はまあ少なくとも含まれてると
思う、で、そういうのがあった後にワビスケが戻ってきて、
はい、
で具体的 な倒し方みたいな話になったのか、
はい、あそこでようやくワビスケが輪に入ってくる、
そうそう、もうスッと入ってくるんだよ、結構
スッと入って
、スッと、あのご飯を食べる
時に飯食ってるところにワビスケだけ、まあ、とりあえず謝りに行って、そっからちゃんとワビスケも輪に入ってくる、
そう、おばあさんに謝った後にスッともう家族の輪に入る、まさに輪に入るっていう、食卓、
しかも多分は結構なんかもうギュウギュウな描かれ方じゃん、だってギュウギュウ食事のシーンが
ギュウギュウだ、でおそらく円卓になってんじゃない、あれ
円なんですかね、
最初は長いあのもう
長方形
が2個並んでるぐらいになったんだけど、はい、前日に暴れたから壊れちゃってて、
はいはい、あ、なるほど、
の
あれは円卓なのか、
円卓だったのかな、もう円卓じゃないかもしれない、
で あそこでちゃんとそのワビスケが入るスペースがあったっていうのがいいですよね、
そうだね、スペースが
あった、だからその家族が認めてるんですよね、
そうだね、
うん、あそこは
ワビを入れたってこと
で、しかも入ってきても誰も何も特別言わない、
そう言わない、ただ一丸となっ て,
一丸となって
ばあちゃんの言った日常を送ろうって、
遺言通り飯食え、飯は腹が減っちゃ戦ができないってことですよね、
そうそう、
ちゃんとみんなで食うぞ、
できないし、いつも通りにやりなさいっていうことになった時に、あの家族はじゃあ世界を救おうかみたいなことに向かうわけさ、逃げようとせず、
そうですね、はい、
俺たちの家系はアホなんだみたいなことを言いながらバカな家族とか言いながら
言いますね、
やるで、いうところで相変わらず死んじゃう、まだあの動かない、ね、最後のだから数々の戦いが始まるだから、その後だっけ、数々の最後
うーん、
違う、恋恋か、恋恋が始まるのか、
はいはい、始まりますね、
時間を稼ぐのは恋恋で稼ぐんだよね、だから時間稼ぐ、
そうです、そうです、カジノのステージができて、
そう、どう、あの恋恋、
あそこに恋恋持ってくるってこと、
そうそうそうそう、
若干ですけど、
はい、
都合よすぎるだろう感はありましたね。
都合よすぎる感っていうと、
だ敵は別に従わなくてもいい、あの、うん、もうフィールド全体が暴力ゾーンになってるっていう描写があったじゃないですか、うん、倒せるじゃないですか、うん、暴力的にも、
うん、
ただまあなんだろう、知識欲のあるプログラムっていうことで、まあ、その挑戦乗ってきたけど、うん、
あ
そこはちょっと引っかかりはありました。
そこか、
まあ、映画の流れとしてはまあありですけどね。
そうだよね、あの引っかかる理由は当然だよね、やっぱ恋恋っていうところで、うん、なんで恋恋やん恋恋に持ってこさせるみたいな感じはあるんだ
けど、あのビスケも急増でプログラム売ってたし、
ただでもやっぱり恋恋を捨てて病あの死に描いてるってところに、もし何か意味を見出すっていうか、そういうことするんだとすれば、
うん、
恋恋でやるっていう意思があるわけだよね、やっぱり、
うん、
でこれは結構いいと思う、あの恋恋で戦うっていうのが、なんかさ、まず恋恋で対戦を申し込んだ時にさ、
はい、
あの対戦を申し込まれましたみたいに、あのラブマシーンが言われて、
はい、
参加しますかみたいにさ、画面内画面でさ、ラブマシーンがちっちゃく映って、あんなにネット世界だったら巨大に映ってるラブマシーンが、
はい、
テレビモニターの中で吹き出して参加しますって出る。
はいはいはいはい。あそこちっちゃいんでしたっけ？
ちっちゃい、あのブラウン管の画面の中で参加しますとか言ってる。
返事は出してきますよね。
返事を出してくるわけ。参加します。可愛いやん。
そっち？
描写としてね。
なるほど。
うん。感情的なことなんだけどそれは。
なるほどなるほど、あ、可愛いと思うわけだ。
可愛い。
ハヤトさんは。
そう。あ、なんか妙にその世界の脅威なんだよ。
そうなんですよ。
ものすごいもう人類滅亡のを企んでるわけだよ。
うん、
企んでるってか、まあなってるんだよ。
なってる。
なのに恋恋でゲーム対戦を申し込まれて参加しますとか言ってる場合じゃねえよみたいなことなのに、そこが柔らかいタッチにしてるって言いたいわけ。
なるほどなるほど、まあ、確かにあれはかなり、うん、あそこ柔らかかったです。
たとえなんか恋恋の勝負が始まってもゲームに過ぎないっていうところはあるわけで、やっぱり、
はい、あります、あります。
それがね、すごいことが、すごい命がかかるようなことが起こってるのに、あえてそういう描写っていうところが、
うんうんうん、
特徴的だろうね、やっぱ。で、恋恋っていう響きがさ、いいと思うんだよね。恋恋、いけいけとかじゃないわけ。やっつけろとか、まあ言うんだけどさ、ちょっと、
うん、
言うことは言うんだけど、まあ、戦う、今までカズマが殴り合いの戦いをしてたわけ。
してました。
そこが恋恋っていうゲームになって、みんなでやる、みんなで後ろから応援しながら恋恋をするっていうね、
うん、
家族の昔はよくやった恋恋っていうのをそこで持ってくるわけ。
持ってきますね。
そう、世界との戦い、世界の脅威との戦いで恋恋をするわけ、
はい、
で掛け声も恋恋
恋恋、みんなで
恋恋、
なんかもう合唱のように、
合唱のように恋恋恋恋で、相手はラブマシーン、愛の機械、
はい、
恋、愛と恋、
恋
みたいなさ、
はい、
まあ言葉遊びみたいなのがあるんだと思うんだけど、
うんうんうん、
でやっぱり意見とかやっつけろに比べるとだいぶさ、ニュアンスが違うと思う。
違いますね、
うん、敵を倒すにしてもさ、サマーウォーズっていう戦争なのさ、
そのギャップ感みたいな、
うん、ギャップだし、
すいません、
うん、戦え、戦、本当に戦、戦争なのかどうなのかみたいなさ、それはだからやっぱり家族内の一致団結が起こることによって、
はい、
それが解決されるっていう物語になっていくっていうことを、
はいはい、うん、まとまり方として
まとまり方としてね、結局家族はさ、あの恋恋を通してもう一回 全員が一緒に一つのゲームやって楽しむみたいなさ、
うん、詫び付け含めて、
そうそうそうそうそうですよね、一つのことに立ち向かうみたいな、うん、っていうところで、あの問題の解決っていうところに向かっていく、はい、家族の不和が解決されて家族が団結していく、その同士はコミュニケーションが取られて、はい、
取られて、
その方法の一つとしてゲームのコイコイが使われて、それが、ソーシャルネットワークサービスという世界を通じて世界に発信されて、みんながコイコイと叫び出すみたいな、世界の人たちもそこに共感を覚えるみたいにね、あの描写されるわけ。
最後ね、あそこは熱いですね。
熱いよね。
あそこは泣けますよね。
泣けるよね。だって恋恋だよ、恋恋やってて泣けるっていうのも変じゃない？
そうだね。でもあそこは最大になんか涙腺が
来るよね。
来ますよ、
来るよ。
しかもなんか最初になんかその夏希の力になるのがドイツ人でしたっけ？
うんうん、ドイツ人、
外人っていう、
そうそうそうそうそうそう、
外人なんだっていう、
外人が仲間になってくれるのみたいな。
そう、
もうあそこもくどい描写じゃんだから。
くどいですよ。
なんか74後のアバター数が、
うん、
で夏希のハーハーみたいな声がさ、ずっとその
数十分長い、
うん、長く入れてさ、もうどうにもならんみたいな感じが、しっとくカットが長くあった後に
結構、え、どうなんのどうなんの、
そうそうそうそうそう、来て、
その75に増えるわけですよね。
そうそうそう、その後に1億何千万人分のアバターがやってくるっていう世界、うん、とのつながりみたいなところにもつながってやっていくみたいな。で、あのオズの守り神がさ、パワーアップアイテムをくれるじゃん。
はい、あのクジラ、はい、
あれさ、小ネタがあるんだけど、わかるわかるっていうか、わかるもわからないもないんだけど、
全然わかんなかった。
あ、まあ、ジョンとヨーコっていう名前がついてんじゃん、
はい、あの守り神、
あの守り神ついてんのね、
はいはい、
で、まあ、それでジョン・レノンとオノヨーコちゃん
あ、そうなんですか。え、細田さんはなんか好きなんですか？
わからない。わからないけど、もうジョンとヨーコで。
ああ、なるほど。
って言ったら、まあ、そうでしょ。ジョンとヨーコ、世界で一番有名なジョンとヨーコというか、ジョン・レノンとヨーコで。そして、最後、恋恋の時に必勝のアイテムみたいなのをくれるんだけど、
うん、
それって何みたいなことは言われないじゃん。
うん。
で、ジョン&ヨーコが、まあ、結婚してた頃、に言ってたのは、はい、ラブ&ピースみたいなことを言ってたと。
おお、そう、結構複雑にこう、
まあ複雑だよね。
なってますね。
うん、まあ小ネタを入れてるってことだよね。
うん、でもその小ネタの入れ方加減とかは別になんか嫌味な感じじゃないですか。
そうそうそうそうそう。ジョンとヨコっても最初に1回しか言わないから、ね。
うん、
その時にジョンとヨコがくれたんだとも言わないし。
本来小ネタってそうあるべきだと思うんですよね。気づく人だけが気づく。
うん、まあ小ネタってね。ところで。で、なんかその与えられた力で変身する姿が、
はい、
なんかちょっと白無垢的な。
そうですね。
服なんだよね。
うん、ああ、その辺も関係してるんだ。
ベニも入ってるし、
あ、それは気づかなかった。
唇にベニがつくから、まあ愛とかそういったものの象徴かなみたいな、を表してるのかなとか、隠喩的にね、表してて、で結局世界のラブ&ピースみたいなものをも含めて倒すことになるじゃん、あのラブマシンを。
はい、
みんなが来い来いって言ってさ、世界中の人、
はい、
でラブマシーンを一応やっつけんじゃん、
はい、
流れとしてね、
やっつけますね、
やっつけて、
はい、
やっつけんだけど、最後の何なのあれ、最後の鍵を持ってる、あの そこでまたあの主人公のケンジのアバターが出てくるんだよね。
ああ、あれか、
最後の最後のアバターとして、
あのでかいでかい敵をやっつけたけど時計が止まらない、
うん、そうそうそうそう、あ、そうそう
ってことですよね。
そうそうそう、
であのもともと賢者だったアバターが鍵持って、うん、なんか悪さしますよね。
そう、悪さをするんでね。で、まあちょっとそれるのかなっていうところではあるんだけど、
はい、
ケンジのアバターがさ、鍵を持ってるんだ
よね。鍵持ってます
よ。キーキャラクターなんだよね。
キーキャラクター
何何そのトンチ的な感じみたいな。
鍵持つのってあそこで初めてでしたっけ。
鍵描写で鍵が出てくるのはここが初めてだと思
って。ああ、違和感なかったですけどね。
でしかもそれを持ってるのはケンジじゃなくてケンジのアバターを持ってるラッパーシーなわけ。
はい、
まあちょっとトンチかな、なんかトンチ一体何、じゃあケンジはキーキャラじゃないのみたいなところなんだけど、
はい、
その鍵を開けるための最後のパスワードをだからケンジが頑張って考える、
はい、
最後の最後ね、いろいろ考えるっていう時になって、まあ、紙でガーって書いていって何度か開けていくんだけど、いよいよ最後一つ開けられないみたいな感じになるよね。
なります、ね、まあ最後2問か3問ぐらいから暗算になっていくと思うんですけど。
あ、いや最後の1問だけが。
1問だけですか。
暗算なのね。あとは紙に書いてガー
ッと。最後直打ちですよね。
最後はもう鼻血を出しながら暗算をするわけです。
だから
いよいよさ最後の最後で。もうそこまでいろんなツールを使って敵をやっつけていくわけじゃん。そう、
はい、
ネットワークサービスを使ってとか、まあ、その以前に手紙で電話をしたりとかさ、
はい、
もうありとあらゆる人間の知恵とか、
はい、ツールとか
を使って敵に向かっていって、最後に紙と鉛筆でガーって計算して解いていくんだけど、はい、ついに解けないってなった時に暗算なんだね。
うん、
暗算、
頭の中だけ、
頭の中で人間の本当の力、最後の力で最後の鍵を開けるっていうのはグッときた
ね。なるほど、うん、あでもそれはそうですね。
そこでやっとあいつが主人公だな
っていう。そこでやっと
あいつにしかできないことをやるみたいなところもあるね、
は
い、
あそうですね、あれはそうね、賢者の持ってる特技ですよ
ね。賢者の持ってる特技であって、人の持つ知恵が知能を集める AI に勝つんだよ。
あ、そこに結構グッと、
それもある、ね、まあ、人の限られてるように見えるのが、
あそうかそうか、そこに対して驚きはなかった。そういうことを知ってたんで、まあそれはちょっと話取れるんですけど。
あ、いいよいいよいいよ。
でもなんか俺の友達がなんか、まあ大学の工学部にいて、その工学部にまあ最初の入学式ですか、入るときにまず最初の挨拶で聞かされたのは、機械よりもまず人間が持ってる技術の方が何倍も上、その精密な、例えばそのコンマ1ミリの加工をするっていう場合でも人間の手の上なんですって。今でも、
今でも人間の手の
上、今でもどんな細かい作業でも人間の手による作業の方が緻密な作業ができるっていうのがもう絶対に今あって、そういうことなんか知ってたんで、そこに対しては驚かった。人間の力の方が上なんですね、どんなにツールが進化しても。
そういう意味ね。
はい、そうです。そういう意味で。
そういう意味で。
はい。
そこはね、俺もそう思う。
そうです。
そう思う。人間の方が上なんだろうなと思う。
実際にそうらしい。
実際に。
どんな細かい作業だ
ろうと思うの。伝統工芸とかね。
そうなんだ。
で、それをまあ描写してるってところにグッとくるわ
け。うん。グッときますね。
それを。
はい。
やっぱり。で、あとは温泉が湧いてエピローグか。
そうですね。
だよね、
温泉湧きますね。
温泉が湧いてエピローグで、みんな葬式で持ってきてるのに、あいつらは自分の家族、あアロハシャツみたいなの着たりとか、
そうですね、
朝顔 の, あの着物、
うん、
朝顔の浴衣か、夏木が着てウクレレ弾いて葬式をやってあげる。
歌ってますよね。あれは当日なんですか。当日ではないか、
まあ次の日ぐらいかもね、多分。
あと3日以内に準備しろとか言ったから、まあそのちゃんとしてよ 予定してた期日なんです
よ、ね、何日かの間だよね、にやって、そうなんか検事がもう認められてるんで、ね、だから家族としてそう、父としても迎え入れられてるみたいな感じになって、
最初は犯罪者扱いされてた
の、そうそうそうそう、罪者だ、
犯罪者だって手錠かけられてますもん
ね、手錠かけられるわっつって連行される、
連行される、
でも戻ってきてあんたが何しに来てるとかさんざん言われるわ、だから家族に入っていくって物語でもあると思う、
うん、分かります、
別の家に急遽ってがっちりしたところに、うん、都会の子供が一人ね、こう家族として迎え入れられるっていう物語、
そうですね、うん
うんうん、でもそういう意味では彼が主人公としてすごく機能してると思う、うん、でその二人が、まあ、ちょっとキスほっぺんだけどしたところで、おばあさんの写真が
笑ってるんですよね、あれは最初は笑ってなかった、
笑ってない、
まあそこは映画的嘘、
映画的嘘だと思うし、まあちょっとまあここはちょっと映画的嘘っていうところと、
はい、
まあ、早田的関係になるんだけど、
はいどうぞ、予想割り切
る、あ予想じゃなくもう完全なる
完全なる予想
妄想っていうことではあるんだけど、はい、前の晩、いや亡くなる前の晩に以後が恋恋をするじゃん、
はい、
ケンジとおばあさん
します、
で私が勝ったらあの子のことは頼むよって言って、私の目は確かだよみたいなことを言うじゃん、
言いますね、
で私の勝ちだねって言って亡くなる、うん、その時に笑うカットで終わってる、
それは覚えてます、
はい、でその笑い方と、まあ、笑い方が変わっている、
あ
これ最後の、
そうですね、
あんたならやっていけるんだよねみたいな、そういう映像的なつながりっていうか、
まあおばあさんの言い方は正しかった、
言い方は正しかったんだよっていう、
あ、まあ、なるほど、
なんかなっていうところでしまう、
綺麗な終わり方やね、
そう家族なん、家族をとして認めてあげてたっていう、
はい、
ところ綺麗に終わってんじゃないのっていう、綺麗にいい映画だったなところですね僕は、
なるほど、
こんな感じだけど、
はい、
そういう感じでどうですかね、
いやもう一景的にはもうすごい楽しめたんで
、はい、じゃあバーボンシアター1回目のサマーウォーズ対談はこの辺で、
はい、この辺で、
ではまた次の機会を、
はい、
じゃあ早田でした、
一景でした。